聖書箇所を読みます。フィリピの信徒への手紙3章第12節から16節。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる印を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。
それでは福井先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
前回来させていただいた時は講談がそっち側にあったんですよね。で、結構この配置って大事で、大体教会ってどっかに十字架があって、若い頃ある教会で、大体自分のイメージであの辺に十字架あるなと思いながら連動メッセージをしていて、クライマックスで、そしてあの十字架かって刺した時そこなかったんですよね。そういうことがあるので、あ、ここだなって今思って、そういうこと、どうでもいいんですけども、今日目標を目指してひたすらにというテーマで、お話しさせていただきますが、このフィリピの信徒への手紙、喜びの書簡というふうに言われています。でそれは喜びという言葉がたくさん出ていて、ってことはこれを読み終わったときに、あるいは今日この礼拝終わったときに、いくらかでも私たちの内側に喜びっていうことが回復されてればいいな、そうすれば自分がここに立った一つの成果があるのかなとも思います。それからもう獄中書簡というふうに言われています。これがパウロが、さっきお話にも朝のお話にもあったように、パウロ先生がローマの帝国にね捕らえられて、投獄されて、獄中の中で書いた、あんま環境良くないですよね、捕らえられて獄中にいるんですから。でその中にあって喜びということをテーマに書いているんですね。彼は喜んでるんですよ、捕らえられて獄中の中でも。でそんな状況を私たちもクリスチャンライフの中で、日々獲得できたらいいな、獲得というとおかしいですけども、そういうあんまり良い状況じゃない、辛いこともある、悲しいこともある、苦しいこともある、でも喜びがある、こういうふうになっていくにはさてどうしたらいいんでしょうということが今日のテーマになっています。分かってるんですよね、神様の愛、喜び、平安、そう歌いましたし、でもなんとなくそう思えない、ちょっと乗っていけない、一生懸命行きたいんだけど行く気がない、分かってるんだけども、こっと後ろ髪引かれる、ブレーキが人生にかかってしまう、そういうことはしょっちゅうあるんじゃないでしょうか。ない方は幸せだと思います。この朝すっきり進んでいければいいな、そういうきっかけにでもなればいいな、あるいはまたもしかしたら帰ったら、あるいは月曜日になったら、火曜日になったらちょっとまた引っかかるな、でもこういうことだから進んでいけるんだというふうになっていただければいいな。もちろんそれが、答えは聖書の中にあるわけで、御言葉が私たちをそういうふうに回復させてくれるんだということは皆さんご存知だと思うんです。で、質問です。どうしても忘れることのできない、なんか苦々しいこと、今日もし抱えておられるとしたら、それがありますでしょうか。誰かに傷つけられた、ちょっと不当な 思いをさせられた、ふざけんじゃねえよっていうような体験ですね。いくつもあるんですよ。そういったことがもしあなたのクリスチャンライフを前向きにさせないとしたら、まあ正直に自分で問い直してみてください。あるいはもう許せない、あいつのせいでこうなった、あるんですよ。僕も正直この20年間返してくれよ。まあ前回お話ししたように、僕20年前に市川のあるあの学校のクラブへ招かれてきてますから、でその20年間この教会を素通りして行ってるわけですよね、ずっとね。20年前に来てたらどうだっただろうと、この20年間なんて思ったりするんですよ、人は勝手に。そういうようなまあ、自己憐憫みたいな葛藤とか絶望感とかあるんですね。さてでも今日お読みしたパウロのこの言葉、非常に躍動的なんです。まあ、だから節々に人生のいろんなところで、特に1月1日が多いんですけども、この箇所を今年の年頭の聖句にしようと思って振り返ってみると何回も出てくるんですね。だから正直得意なんです、この箇所。ピリピの、昔はピリピって言ってましたけども、目標を目指して一心に、その頃その聖書は一心にと書いてました。新しい訳ではひたすらに、とにかく前向きに。だスポーツ選手としては非常にピンとくるんですね。でもう頑張ろうぜって、今年もやるぞみたいな形で、よく年頭の最初にこのピリピの箇所を、でしばらく経ってちょっと飽きてきたんですね。もっと他のとこがないかなとかですね、いつも同じだけどちっとも変わんないじゃん自分と思いながら、これ御言葉のせいではなくて、全ての問題は私の方にあるんですけども、今日一つこれお読みしていただいたテキストの中でキーワード、がございます。まあ、ここに印刷もしていただいたんですけども、忘れるという言葉です。今日のテーマ、お話のキーワードはこの忘れるという言葉です。英語ではフォーゲットと言います。まあ、発音は気にしないでください。フォーゲット、代わりに得るっていうことですよね。フォーゲットですから、まあ、記憶から全く消し去るということはではなくて、どちらかといえば積極的に思い出さない、むしろ別のものを前に向かって獲得していこう、代わりに得ていこうというようなニュアンス、ではないかと思うんです。最近夫婦の会話の中でよく使われる言葉は、あれとかこれとかそれとか、あれがそれが だから何なんだよっていうような、でよくあるのはその人の名前が思い出せないんですね。誰だっけ、朝のね、ニュースやいろんなことで、誰だっけね、あれって、その答えが午後の3時頃出てきたりしてね、何々さんだよとかね、そういうことがあるんですね。それは単に年を取ったからなのかなと思います。でも思い出せるわけで、ものによっては考えなくてもすっと思い出せることがあるんですね。特に傷つけられたことであるとか、そんな風に夫婦でいろんなことをピンと思い出せないにもかかわらず、ある事柄に関してはすっと思い出しているようなんですかね。特に食べ物のことですね。食べ物の恨みは忘れないっていうことで、もう何十年も前にあれ先食べたよねって、そこだからそのあれとかって何っていうようなことが最近の日常の会話によく出てきます。人間の頭脳というのは非常に僕はもうそういう学問はしたことがないんですけども、有能で、いろいろなものがこう脳に刻まれていくんですか、そういうことで忘れ去ることはほとんどない、ほとんどないそうです。ですからもしいろんな知識を皆さんが蓄えていかないとすれば、それは新品のまま死んじゃうってことですからね、どんどん刻んでいかれた方がいいと思うんですから、思うんですけども、傷を抹消することは不可能だと医学の専門家の先生がおっしゃってました。それほど人間の脳は 優秀だと。で、聖書で言っている今日のこの忘れるということは、記憶から抹消してしまうということではなくて、なくて、なんか別の意味があるんではないかと思います。で、まあ、どちらかというと、記憶にとどめないというか、ちょっと第二コリントの13章の、ここに書いていただいたんですかね、ごめんなさい、見えない。はい、これ、愛の言葉、もう愛は寛容でというところから始まっているパウロの言葉ですけれども、その中に、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かないというふうなことが、これはまあ愛ということで書かれていますけれども、どうもそういうような認識が、クリスチャンとして私たちの中に、毎日のようにあるかどうか、嫌なことを受けても、別に気に留めない、何か言われても苛立たない、愛だっていうんです、それが。自分の利益を求めずということも書かれていますね。人のした悪を思わずって前 その聖書にはそういうふうに書かれていましたけども、いちいち恨みを抱いたり妬んだりつけ込んだり、あるいは逆に相手の失敗を喜んだり、そういうようなことをしない、まあ、それが一つのことですね。それともう一つ書いていただいた詩編の119編の165節、詩編の119編の165節って言われてピンとこないですよね。僕も調べなければ分かんないです。詩編って165節なんてあんだみたいな、もう長年牧師やってますけども、ここでもぜひ119編の165節ということを覚えるんではなくて、そこに書いてあることが大切で、あなたの律法を愛する人には豊かな平和があり、つまずかせるものはありません。これ前の書ではあなたの掟を愛するというふうに書いてある。イエス様が言った私が新しく与える掟とは何か、お互いに愛し合うことですよとおっしゃいました。聖書の御言葉を愛を持って学んでいくときに、私たちの心には傷がなくなっていく、いわゆる後ろから引っ張られるような、後ろ向きになんだよなっていうふうに思うような、そういう心の中に平和が蓄えられていって、傷ついていたものがいつの間にか忘れられていく、あるいは消えていく、ある方にとっては癒されていく、場合によっては本当になくなってしまうんですね。医学では不可能だったことが神の言葉によってそれが可能になっていきます。そういう意味でこのパウロが御言葉を通して、変わっていったように、もちろんイエス様に出会って変わっていったように、私たちも変わっていきたい。パウロの姿勢を今日共に学んでいきたいんですね。コリントの11章、ここには今日書いていただけませんでしたね。じゃあ開きます。はい、コリントの11章のちょっと眼鏡を取ったり外したり、同じことですね、つけたり取ったり、本当に面倒くさくなってきました。24節、11章の24節以降にこんなことが書かれています。もうちょっと前からですね、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から41に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、乱戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、
荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨を折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このほかにまだあるが、その上に、日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。もう人から受けた様々な悪事、悪行、あるいはこの憎しみに至るようなことがたくさんあるじゃないですか。これと比べたら、あいつにあんなこと言われたことぐらいどうでもいいよなって思うんですね。なぜパウロはこんなものを後ろに追いやって意に介さないようにな慣れたんでしょうか。なぜパウロはそんな人生を歩んでいけたのでしょうか。マタイの福音書でイエス様がこうおっしゃいました。人の目の中にある書いてありますから読みましょうね。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計り与えられる。あなたは兄弟の目にある尾がくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟たちに向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ。まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようにやって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。かなりこれははっきりと弟子たちに向かって、イエス様はおっしゃってますね。裁かないで。別のところでパウロは、立法学者たちが今、イスラエルの話がもう話題になっていると思うんですけども、純粋なイスラエルのユダヤ教の方々ね、黒い服をずっと着続けて、あれでもいろんなの売ってるんですってね。毎日洗わないで着てんじゃなくて、いくつもあるらしいですよで、立法を守って生きてるわけですから。で、彼らは許すということに関して3度許せばいいって書いてあるんです。3度、で4度目からいいんですよ、許さないで。でそれをこう知ってたんで、ペテロはこう答えたんです。許すのは5度までですかって聞いたんです。ユダヤの立法では3度だって書いてあるから、4度だちょっとあれだから1個もサービスして5度にしとこうと思って、ちょっと自信持って答えたんですよ、ペテロは。イエス様、人を許すのは5度まででしょうかって。浅はかですね。で、お答え分かりますよね。7度を70倍するほど許しなさい。490回許しなさい。そうじゃなくて、永遠に許しなさいっていうことですよね。僕は若い頃、490回かなと思ってたんですけども、そう書いてあった。そうじゃなくてですね、それはもう無制限に許しなさいっていうことなんです。イエス様、許しなさいっておっしゃいました。じゃあ許そうじゃないですか。そうするとそれが消えていくんですね、恨みやつらみが。そのことがまず第一のことですね。忘れるってすごく大事なことなんですけども、許すけども忘れることはできないっていうのが私よく聞くんですね。いや許すよ、だって許せって言ってるし、許すよ、でも忘れないよお前のことはってよく自分の心の中で反復してしまうことなんです。でも忘れなさい、パウロは忘れて前へ進むとおっしゃいました。なかなか難しいことです。もっと難しいのは、シャッポ譲って、もう何年もやってきましたから、私もあの傷も許そうと思うんです。で、たまたまこいつのせいでこの20年間無駄にしちゃったよな思う方から電話があったんですね。で、どうもっつって、 すごく明るく、本当に何事もなかったように話して、許してんじゃん、許してますよね神様、僕と思いながら会話をしたんですけども、どちらかというと許すことはできるようになったんですが、反面後ろのものには自慢したいこともあるんですよ、いっぱい。それはなかなか忘れられないんですね。つい会話になった時、あれさ、あの時さ、俺こうやったよねと、あれ俺の手柄だよねって言わんばかりについつい話してしまうこともあるんです。自分のした良いことも実は忘れるんですね。後ろに追いやろうって自慢したいと思うこと、あるいは功績実績、むしろパウロは弱さを誇ろうっておっしゃいました。今日開いたピリピの箇所のもう少し前には、パウロは自分のこの実績をたくさん書いています。私は生粋のユダヤ人だ、割礼もしてる、ね、神学的にはパリサイ派だったと、ね、クリスチャンを迫害して殺しもした、それほど熱心にやってきたんだと、こういう実績がある。彼本当にそういう優秀なユダヤ教徒でした。そういったものを一切無に等しいと、一切益にならないと思うようになった。ついつい自己紹介ですから別に構わないんですけども、私もいろんな先生方を紹介していただくときに、そこにプロフィールが書かれてるじゃないですか。フラー神学校とか、トリニティ神学校とか、タルボット神学校出てきた、僕も行こうかなって。行けるわけないんですよ、英語できないですからね。そうやって箔をつける。いや別に先生方が箔をつけるために行かれたわけじゃなくて、熱心にお勉強しようと思ったんですね。きっと日本の神学校でもいいんじゃねと思ったんですけど、わざわざ行ってくるんですよ皆さんね。最近もそうです。で大リーガーに行くっていうのと、日本の野球に残るというのではちょっと桁が違うんでね。それはやっぱり何億っていう桁が違うんで、最高峰でやりたいって思うのは分かるんですけども、どうも例えば今福音派と言われている有名な神学校の中で、イエス様を神と信じている神学生が半分もいないって。そんなとこ行って何を学んでいくんだよと思いませんか。ちょっと話ずれちゃいましたけども、ただそういったことをうがって自分の心の中に有名になりたいであるとか、あるいは実績を作りたいであるとか、もちろんそこには神様のためにという言葉がつくんですけど、それでも評価をしていただきたいであるとか、そういう心があるから、他の先生方がそうではないのにそう見えてしまったりするんですね。自分の方が悪いんです。今皆さん整理してくださいね。そういう立派に勉強されてきた先生方は立派なんです。で本当に、福音のために働いておられるんですけども、私が違うので、ついついそういうふうなことが気になってしまう。サッカーを始めさせていただいて、私2度全国制覇してるんですよ。すごくない？指導者として、選手としては大したことなかったんですけどね。今女子の代表の正ゴールキーパーは山下っていう選手がしてますけども、彼女にキーパーやってみたらって言ったの僕ですからね。でもここに立つにあたって、だからなんだって話じゃないですか。そんなことで誰も僕を見てないし、誰も評価しないですよね。そうなんですよ。でも自分の中ではそういうこだわりがあったりするんですね。それをあたかも僕ではなくて私がやってきたんですよって言わんばかりに、メディアに出てくる人を見て、なんだあいつって思う自分が、この10年前ぐらいまでにはいたんですね。本当に苦々しい思いになってしまったり、つまらない競争ですよね。で前回もお話ししましたが、僕平塚先生とは年が一つぐらいしか変わらないんですね。 で、まあ、こうやって立派にこのイギリスチャペルを立ち上げてられて、いろんなところでコイノニアを やられたり、今日はそのグループの習志野の方に行かれたり、でもう一人同級生というか、まあ、して進学校で優等生だった関根弘樹という先生がいまして、彼は小田原でさすがだなと思うような教会を牧会しておられて、テレビでも活躍してますけども、まあ、神様のために伝道しようと思った時に、自分の中に何にも実績ないじゃん、功績ないじゃんって自分を責めることがあるんですね。でもう定年来ちゃって、こっからどうすんだろうな俺っていうような、本当にこんなんでいいんだろうかっていうふうに思い悩んでた時期も随分長くありました。でもサッカーを責任があるからやめられないし、困っちゃったなっていう後ろ髪を引かれる思いがずっとあったんですね。ところが昨年家内と2人で入院する羽目にあって、まあ、僕は幸い1週間ぐらいで回復して元に戻ったんですけども、その後家内はかなりの重篤な状況になって、まあ、皆さんも含めて彩子さんには大変祈っていただいて、今日一緒にここに来ることができるようになりました。その出来事は明らかに神様が、お前が何やってんのって、もう本当に何のために清瀬に来たの、もうあれから40年も経つよ、その間20年間、最後の20年間何やってたんっていうようなことなのかなって、僕のようなタイプの人間にはそういうふうに聞こえてしまうんですね。それがどう聞こえようと構わないんですけど、こっからじゃない、こっからだよ、いやいやちょっと待ってください、もう65ですよ、いやこっからだよ、パウロじゃない、ごめんなさい、モーセを見てみるよ、80からだぞっていうことですよね。こっから何ができるんです、何ができるとか何を残そうとか、そんなのは君が考えることではなくて、私が考えることで、あなたはそれを忠実に伝えていけば、あなたの心には喜びがあって人々は平和になっていくんだよっていうことを、だからここでもう一度宣教者として立っていきなさいっていう覚悟を迫られたんです。幸いなことに皆様が祈っていただいた家に家内もものすごいスピードで回復して、今介護4っていう指定を受けてるんですけれども、今とてもじゃ、もうとても介護4どころか、今もう要介護いらないぐらいの状況なんですね。ただ今年1年間 の審査がもう市役所が遅れていて、もう1年介護4で行ってくださいっていうことになったんです。ラッキーってやつですね、いろいろな特典があるので、まあ、介護偽介護読んで今年1年間過ごしていくんですが、そういう幸いな準備ができました。ものすごく今日は楽しみにしておりました。彩子さんと再会できるということで、家内も何とかしていこうと、今週うじうじ言ってましたけども、痛いとか軽いとか言ってましたけども、体育会系ですから、痛いのかいいの言ってんじゃねえよって内心思ってるんです本当に。でも大変だね、祈ろうねとか言っちゃって、一緒にお祈りしたりして、来れてよかったって思ってるんですけど、このなんて言うんでしょうかね、僕が長い間培ってきた価値観とか判断の基準っていうのは本当に人を生かさない、今最近パワハラっていうことが指導の中にも取り上げられていますけども、本当に犠牲者を多く作って人を生かさないっていうことはよく分かるようになってきています。そういったことも学ぶ期間だったのかな。パウロは弱さを誇りました。そんな功績や実績やなんかチリアクタだと思う。私は歩くこともおぼつかないし、最近目も見えなくなってきた、でもそういう弱さにこそ神は働くんだ。で弱さを誇り、そしてそのまあいろんな痛い目に遭いましたけども、もう何とも思わない、 非常に謙遜じゃないですか。プライドがあるから痛みがあるんですよ。俺のが勝ってると思ってるからカチッとくるんですね。もうそう一切もうそういうものは後ろに追いやっちゃいました。なんでキリストが私のためにそうしてくださったから、キリストが前から引っ張ってくださっているから、だからこの道を本当にもうその命果てるまで生きていこうと思ってるんだ。非常に躍動的ですよね。もう一人旧約聖書からご紹介したいと思います。皆さんご存知だと思いますけど、つい最近の平塚先生の3分間で学べる、あれ読んでます？最近毎朝読んでるんですけど、だいたい5時ごろ入ってくるんですよ。何時に起きてるのかなって後で聞いてみようと思うんですけども、すげえなーって僕も挑戦しようと思うんですけども、どうしても7時になっちゃうんですよね。でもう一人、先輩で尊敬している関根和夫という先生が、いつもその日々の御言葉っていうような、それもその2つを毎朝開くことにしてるんですけども、5時ごろとか6時ごろ、今日8時だったなと思って、いや今日俺勝ったなみたいな、今日私7時にみんなに配信したもんねみたいなような中で、朝を過ごして、朝神様としっかりとコミュニケーションを取って一日を過ごすという習慣をつけようと思って、10日ぐらい経ちました。たかが10日ですよ。40年の僕の伝道者の生活として中で10日ですからね、大したことないんですよ。そういうでも中で、紹介されていたヨセフのお話です。ですから深く説明しなくても皆さんご存知ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの息子、末の息子です。お兄ちゃんたちに妬まれて、彼なんですよね。夢のことを話して、こうなっちゃうよ、こうなっちゃうよって話して、無邪気に話したんでしょうけど、お兄ちゃんたちの反感を買って、結局、商人に売り渡されて、エジプトに奴隷のような形で行きました。でもその神様が与えた彼の夢の解き明かしという、そういう賜物が生かされていって、エジプトの当時の王様にこう召し上げられるんですね。ところが最近流行りのセクハラに遭うわけですよ。ポテン、なんですか、奥さんの、王様の奥さんに誘惑されて、でも彼はそれにひるまなかったんですけども、毅然とした態度を取ったことによって牢獄に入れられちゃうんですね。で、ですけど、そういうような状況の中で、またその看守とかそういう人たちの夢を解き明かす中で、王様がもう一回ヨセフ呼んでこいって言って、結局総理大臣にまでなるんですね。そうしたところ、国の、お父さんたちが住んでるところでは飢饉があって、家族がひどい目に遭っていると、それを呼び寄せたんですね。で、お兄ちゃんたち分かんなかったんです、それがヨセフであるかどうか。でも末のベニヤミンっていうのはどうしてるっていうような話になってから、お父さんはどうしてるっていう話になってから、ヨセフかみたいな。そのでもヨセフは彼らを咎めずに、一切そういったことに触れずに、こっちへ来てしばらく生活していったらどうですかと言って、住まいを与え、土地を与え、そして助けたんですね。そして彼は長男にマナセという名前をつけました。まさにこのマナセという言葉が忘れるという意味なんです。後ろのものを忘れる、すごく大切なテーマです。今日私たちが前進するために、あなたのその心よく生き生きと前へ進めない何かがもし終わりなら、そのブレーキは何なのか、よく自分で見てください。そのブレーキを外しましょう。そして忘れるんです。忘れる、記憶からは消えないかもしれない、もう思い出す必要がないんです。で、積極的に前に行きましょう。それが今日のメッセージなんですね。さあ、決断の時です。パウロは手元にこう語りました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これ新改訳ですね。口語訳の、新共同訳では、私は 戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。いかがでしょうか。もう間もなく就活なんで、天国に帰るという方から、まだまだ先はあるぞという方までいらっしゃると思うんですけども、ごめんなさい、失礼なこと言ったかもしれないんですけども、まだ間に合います。今からでも遅くないんです。今日から、明日から、いやもうそうだ、こんなことにこだわってる必要はないんだ、この桁を外してブレーキを引き離して、私は前へ行こう。御言葉があなたを癒します。御言葉があなたを必ず祝福します。信じれば。私たちはなかなか忘れられない、いやもう無理だよ、もうひらめはずっと、あ、いやごめんなさい、平塚先生はもう、ね、ずっとここでやってたし、もう40年以上こうやって続けてこられてるし、ひろき君はもうずっとあそこで、牧会して教会を大きくしてるし、僕はこの年からゼロからかよって、家内も病気だし、ね、思った時もありました。ですけども、私が今ここでこの時間、こういう時間を作らせていただいているのは、私の過去の能力でも実績でも、あるいは今持ってるそういう才能でもないんです。平塚先生や綾子さん、それから皆さんの優しさと愛以外の何物でもないんですね。そしてそれは神様の恵みであり祝福なんです。私にとって、ごめんなさい、神様にとって、私の過去のあらゆる成績であるとか実績であるとか、あるいは犯した罪であるとか、一切そんなものはもう後ろにあって、何の必要もない、処理がない。皆さん天国へ行って神様にもう一回裁きの場がありますよね。絵裁きっていうと嫌ですけどね。何聞かれると思いますか。今閻魔帳なんてないですよね、先生。みんなコンピューターに入ってんですよね。でポンと映像に出されて、ほらあれあれあれって主がおっしゃるでしょうか。質問は一つだけですよ。あなたはイエスを信じてますか。それ以外で何も聞いてくださらない。それではいと言ったら、はいどうぞ、もう部屋が用意されてます。最後の裁きで私たちに問われるのはその一言です。だったら私も、お前はあんなことあったよな、こんなことあった、あの名国名に覚えてる友達いるんですよね、昔さお前さこうだったよねとか、そういうものを一切消去して身軽になって進んでいこうではありませんか。この信仰を守り通して、いつかまた誰かに、その間際に、私は立派に走り通したよ、お前も頑張れやって言って死んでいきたいものですよね。まだ間に合います。もしそう今日問い直してみて、ああ許せないということがあったら、あるいは許してもらいたいということがあったら、アクションを起こして、聖書の箇所にもう一箇所こういうのがありますよね。礼拝行く前に、自分が誰かに対して傷をつけたと思ったら、それを仲直りしてから礼拝に来なさいって、こちらからアクションを起こすんです。まあチャンスはなかなかないかもしれないですね。会ってくれることもなければ、電話でもいいかもしれないですけど、またそれができなければ、神様にお願いするだけでもいいと思うんです。たくさんありました。アルバイトをしている時に、大切な友達のお家の仕事だったんですが、12月の末日ですよ、行かなきゃいけない割り当てがあったのに、ちょっと眠かったんですね、本当につらかったんですね。で腰が痛いとか言っちゃって、無断で休んだことがあったんですね。それが心残りで引っかかっていて、申し訳ないなって思いで、もう数十年生きたことがあります。数十年、20年、そうしてるうちに、その社長が亡くなられて、まあ友人のお父さんですね、まあ勇気を持って出席したんです、葬儀に。おおちゃん、僕あだ名ちゃんって言うんですけど、ね、ちゃん元気か、よく来てくれたなっつって、ああ何にも思ってないじゃん、 そこからもう本当に解放されました。あ、神様ありがとうございます。他にもいっぱいありますよ。人を傷つけてしまったこと、ある新学生が私の教会に来ていて、非常に純粋な真面目なその福音派の新学生が、私の母教会っていうのは日本キリスト教団の大きな教会で、まあ、ちょっとやっぱり日記日記と言われて形骸化している部分もあるんですね。で、大学時代、まあ、学生の友達っていうのはみんなこう純粋な福音派の方が多かったんで、ついつい教会に対して批判的になるんです。で、その方に対して牧師の批判であるとか、教会の批判であるとか、長老の批判であるとか、なんだあいつというようなことを随分言っちゃったんですね。で、彼女は非常に傷つきまして、いや福士さん、そういうことじゃないのよねって言いながら、少し泣きながら帰っていったんですね。申し訳ないことをしてしまったと思って、その足で僕はその進学校、自分の母校になるんですけども、に行って、もうなんか入れてくれないんですけど、なかなか玄関まで呼び出していただいて、もうすいませんでした、僕は間違ってましたって言ったら、非常ににこやかな顔になって、なんか確か何か絵はがきのような綺麗なものをいただいたと思うんですけど、忘れちゃいましたけども、そうやって一つ一つ自分で取り除くことができたんですね。難しいのは、もしかしたら皆さんにとって傷つけられていることだと思うんです。それはでもパウロに習い、聖書の御言葉に助けていただきながら、後ろに追いやってみてはいかがでしょうか。ぜひご一緒にこの信仰を守り抜いて、私は勇敢に戦ったというクリスチャンライフを送りましょう。お祈りします。